前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、9月に入りました。9月というと那覇市議会ではですね、ちょうど、議会の組織の改編、そして議長も新しく変わったということで、今回のゲストです。新しい議長にお話を聞きたいと思います。那覇市議会議長の久高智博議長です。久高議長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは議長当選おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
おかげさまで。第何代目の議長です
か？39代。
おお、39代
議長ですね。
へえ、うん、もう少しで40代だったんです。
そう
あ、そうか、2期あれば40代
だからね。3級議長
って。3級議長、うん、いいですね。
そうだからね、いいんじゃないかって、トーマイレスさんが電話あって、3級議長だよって。一番いいあれだなって。そうですね
、
褒めの言葉をいただい
て、ミキも3級ですからね。
そうだね。
いいですね。じゃあ3級同士でよろしくお願いします。
ウィンウィンだね。
ウィンウィンだね。なんかくらないですけど、はい、では久高議長ですけども、よく市民の皆様には議場でね、すごく迫力のある質問している印象も強いかと思いますが、普段はね、本当にいつもニコニコして、ね、可愛らしい
一面
もね、ありの久高議長ですけども、まずはですね、久高議長は議員になられて今どれぐらいになりますか？
ちょうどね、議員最初になったのは昭和52年。
昭和52年、
はい、まあ、43年目じゃない、今
年。ああ、そうですか。おいくつでしたか、その最初に議員？
29だね。
29歳。
ちょうどね、28で立候補して、28で、ちょうど7月10 17日までのわけ。
はい、
ね、だから17日だから、だいたい選挙はその前に選挙出て、要するに当選したら、あれでしょう、あれは8月ぐらいじゃない、任期、
はい、
だから29になったわけさ。
はあ、そうですか。じゃあ、
だから僕も28と思ってた、本当。
なるほど。この29歳に、まあ、議員になった、28に立候補したきっかけっていうのは、それまで何をされていて、どういったきっかけだったんでしょうか？
私はね、どちらかといえば、あれなのよ、スムーズに議員になった人間じゃないわけね。もともと議員になるというね、そういう要素はあったんです。ね、要するにどういうことかというと、学生時代から、例えば高校時代からね、応援団とか、まあ、どちらかというと目立つような、あれね、カルテップとかね、なんかそういう、まあ、ボクシングとか、要するにそういうね、やんちゃな人間だったから、だからどちらかといえば、まあ、目立つタイプであったわけね。そういう意味では議員に向いてるとかね、そういうことは言われてはいたんだけども、ただ遊びすぎて、ね、高校で遊びすぎて勉強しなかったせいで、結局はいろいろあれなのよ、卒業してから、高校卒業してからまっすぐ大学行かなかったのよね。要するに軍作業行って、それから いろいろ遊んで、そして、まあそうだ、軍作業行って、それからあれだね、いろいろ建設関係の労務したり、いろいろやってたんだけどね、結局はまあ要するに何だ、大学は出ないといかんと思って、沖大の夜間部行った、夜間行ったから、夜間行くと、よく仕事は要するに簡単な仕事がいい、要するに楽な仕事でないと、夜行きにくいからって言って、公務員になったわけね。役所の公務員で、要するに試験受けて、そして偶然受かって
実力ですね。
そう、偶然受かって、それで役所の職員になったわけね。の職員、だから職員になってから、まあ、3、4年ぐらいしてから、すぐ、議員に立候補できる年になったもんだから、すぐ立候補したわけ。
おー、なるほどですね。
だからあれだね、誰も、まあ、議員になると周囲からはね、 やんちゃだからバスかと思っていたんじゃない。しかし前の人あれ経歴分かる人からはまたやはり、まあ、議員も なるだろうと、
うん
うん、あんな暴れん坊かという感じで、ね、そういうあれだな。まあどちらかといえばそうだね、わんぱくだったね。
なるほど、リーダーシップが昔からあったと。
いやいや、
ね、
だからね、僕は議員になるときには友人たちが、はい、高校時代の友人たちが集まってきて、それで議員に出たらどうかってね、みんなに押されて議員になったわけね。そして地元では金もないしね、1円の金もないし、そしてあの地域では青年会作ったり自治会作ったりしてね、そしてあの草の運動していたわけ。
はあ、うん、
それでそうだね、だから僕らの地元では青年会、まあもちろんもともとある青年会だけど途絶えていたのを僕が、まあ、復活させて、自治会も復活させて、そして旗頭を作って旗頭に出たりね、うん、なお大津の野球がちょうど始まる頃、あの頃ちょうど復活する頃に、はい、あの時に旗頭を持ったりね、
うん、
歩みしてやってる中で、まあ、高校での友人たちも揃ってとも思ってるということで出されたわけね。
久高議長は首里ですね。
そうそう、首里の鳥
堀町、鳥堀町
弁護だけあるところ
ね、え、うん、その流暢なまた水言葉もね、
ああそうそうそうそう、首里言葉ね、
ね、なんかあの役者さんかなと思うぐらいのね。
いやいや、そうね、あれなんだよ、あの地元ではね、あの敬老会なんかでは一切大和口は使わない、要するに京都語使わない、全て内縄口で、ね、島言葉で話をしている。お年寄りが喜ぶわけ、ぜひ首里言葉でお願いしますって書房されるわけよ、うん、何十年もなるね、そういうことやってから青年会やっていたり、いろいろやっていってるから、
なるほど、非常にあの、まあ、議場でも、まあ、今那覇市でもね、廃材廃退運動、うん、あの廃材廃退という言葉がどうかということは、うん、いろいろな議論があるところのようですが、はい、久高議員 の流暢なね、そういう言葉が議場で聞けるわけなんですけども、私ね、何回目かの選挙の時に、ちょうど私中山が実家ですから、実家で第一声して首里に上がるんですよ、それちょうどね、友博議員のところで出陣式やってるわけ、
あ、そうね、
でそれでそれが全部
方言で
やってる、方言でやってるもんだから、あ、ね、うん、あのみんなって感動してすごいところがあるなという、
あ、そう、
はい、こともありました、はい、あの地元の、ま、自治会青年会の活動を復活させたということでしたが、うん、当時の首里ってどんな町だったんでしょう。
いや、あのね、もともとね、あの案外あれだったね、青年会活動とか自治会活動をやっているの少なかったね、うちの最初やった頃はね、結局盆踊る大会、今日こっちも盆踊る大会やったんだけどね、盆踊る大会やってから、まあ、45年ぐらい、5年以上になりますねって話をしたわけね、だからその僕が議員になるすぐ前から僕が青年あの盆踊る大会も持ってきて、あの時には首里では盆踊る大会やってるところはね、石峰町と鳥取町、あ、僕らと2か所しかなかったのよ、だから踊れるのもいないから、あの西原の高知の青年、あの近くの青年団から、はい、要するにあの借りてきてね、青年団を借りてきて、で石峰からも借りて、そして盆踊り大会と誰も踊れないから、それが僕らの方が首里では一番早い、盆踊り大会、盆踊り、要するに青年会活動をして盆踊り大会 やるそういう行事やったの僕らが最初、僕は青年会の時に盆踊り大会とか敬老会もね、全部自分たちでやってきた、
なるほど、
資金は全部あの要するにあの寄付金を募って、
そうですか、
だから僕らが最初に起こして、それから徐々にあちこちが僕らに真似してね、徐々に広がってきたというのが、
なるほど、ね、
今もうみんなにあのみんなあちこちでそういう活動してるけど、ね、僕らが最初だね、僕が最初、
なるほど、はい、久高議長が最初ということ、あのどうしてもやっぱり首里のイメージというのは、各またあの地域が、あの活発な取り組みをしている、まあ、伝統芸能を大切にしているというイメージがあるんですけど、昔はまだそこまでではなかった
んですね。いや、あのね、僕が年間やる頃からね、首里がどうして自治会とかね、そういう団結が、まあ、各部落部落あるかというとね、あの文化祭というのがあった、首里文化祭というのが、
はい、
我々の先輩が、初めて要するに団結させられたのに、要するに あの文化祭というのを、はい、したほうが首里文化祭、
うん、
だから首里文化祭というのは今は、首里文化祭、要するに首里王朝祭るということで、うん、名前書いてるけども、昔はね三大祭りに入ってなかったわけ。
へえ、うん、そうなんですか、うん、
三大祭りはね あれでしょう、要するにあの那覇王朝の人とね、はい、そしてあのハーリーとね、
はい、
そしてあのジュリンマだったわけ。
うん、
ジュリンマが、そしてこれが三大祭り、
はい、
だからその三大祭りの中でジュリンマは女性たちからね、あの女性パワーで、はい、要するにこれはあのちょっと社会的に、
うん、
問題があるということでね、うん、そしてそれが要注視された時ね、
うん、
注視された時に僕らの方が文化祭が三大祭りの中に入ってきた。
なるほど、
うん
うん、なるほど。今、まあ、ジュリマはまた別の角度からやっぱり文化として大事にしようということでね、また盛り上がっていますが、はい、なるほどですね、首里のお祭りが一つのきっかけになったと。
そうそうそうそう、
そんな中でまた議員になられた、29歳で議員になられた久高議長ですけども、議員になってみてからのことを、この後聞きたいんですが、
うん
うん、いかがでしたか、最初の議会って覚えてます？
僕はね、あの議会ね、最初の議会、最初の議会ってあの言うとね、大体ね、あのモノレール、
はい、
モノレール建設をね、要するにモノレールを入れるか入れないかでね、議会で揉めたことがある。
あ、そうなんですか、うん、
それが今のモノレールのね、要するにこのまあモノレールが今普及してるでしょ、
はい、
モノレールが入るきっかけになったのが ね僕がちょうど一期目の時、ええ、
あ、そうなんですか、うん、
その時平良翔時代、平良翔市長時代、はいね、そして西目さんが知事だったわけね、うん、そしてその時にちょうどあの時は与野党が44名の議員の中で20人だったわけ。
ほう、
20人だ、それ22人でね、その時にまあ平良翔の市長時代、それから小江戸丸厚生市長時代はね、22対22だ、ずっと22対22、公明党もちろん与党に入っていた、僕ら野党だったけど、
はい、
22対22でね、それで市長からぜひ議長は野党からやってくれということで提案があって、僕らがずっとお湯の森市政、ずっと野党がずっと市長やっていたね、というか21名取られると議案があれでしょう、要するに議決されない、はい、うん、そういう恐れがあるものだから。
なるほどですね、
うん、それでずっと議長をね、はい、続けてきたのよ、うん、
へ、
だからその時にモノレールのね、これを要するにモノレールを導入するかしないかについて、大量省時代に測った時には22対22、その時自民党は反対だった。
へえ、そうなんですか、
う
ん、
そうだから今のね、今の要するに今の与党さんね、うん、今の与党側が結局大量省さん時代だから、
うん、
賛成をして22名、
うん、
僕らが一人要するに議長に言ってる、
はい、
22対21で可決された。
へえ、ね、それが、そうなんですか、それが
太田知事になってから初めて予算化されて、
はい、
初めて導入された。
へえ、
あの時のどあれがなければね、導入決議が決議されてなければね、モノレールは導入されてない。
そうですか、うん、
だからその時にこれを分かるのは、まあ、議会では僕一人しかいないね。
ああ、そうですね、
うんうん、
なるほど。だってね、今やね、みんな、うん、政党関係なくモノレールの応援はしていて、で今度もまた浦添の方まで伸びるということでね、
うんうん、
楽しみにしてる。そうそうそう、
ある時にはね、モノレールは要するに北九州市なんかでもね、要するに導入決議はしたけれども、
はい、
導入の途中でね、要するに客がいない、
うん、
要するに運営がうまくいかないということでね、うん、それでそのままもうゴミになった時代があったわけ、
うん、
だからそれを見てね、これはモノレール導入したって絶対に採算を取れないと、
うん、
だからモノレールは入れるべきじゃないというのがね、やっぱり自民党の考え方で、あの時の。
なるほどですね、うん、あれから月日がね、かなり流れて時代も変わりましたね、はい、ということで、その中で、今回、まあ、議長にということなんですけども、うん、はいはい、これはやっぱり今回手を挙げた、
うん、そうそうそう、
きっかけと言いますか、
うん、いや、はい、僕はね、どちらかといえばね、もともとね、僕と一緒だったのがさ、僕はちょうど41歳、まあ30年前だね、ちょうど、はい、30年前にね、議長候補だったわけ、
うん、
ね、その時にね、ちょうど4期以上が議長だったわけ、僕はだから4期になった時期、 12年目さ、3時12でしょ、12で、あの要するに12年終わって12年目、13年目に帰るとき、だからちょうど30年前にね、うん、その時にね、僕とね、具志堅介さん、
はい、
上原清さん、
はい、
そして東間弘さん、4名が議長候補だったわけ。
は
あ、うん、議長候補で、そして結局は議長に、僕は一番年齢下だったもんだから、僕は辞退したわけ。
うーん、
僕は東間弘さんをしたわけ、
うん、
そしたら具志さんと具志堅介さんと上原清さんが同じ地元だけど、地元という時は案外合わないのよね。選挙で
敵になったら、票の奪い合いですからね。
だから結局ね、2人が票をしなくてね、トーマ・ヒルスと議長だったわけ。彼がね、20ね、大体25代ぐらいじゃないかな、25代。だから25代というのは、僕は今から39代でしょ、はい、25代の議長の時から議長候補だったわけ。
おお、すごい、いや、ちょっと、うん、長いじゃないですか、う
ん、
議長。
だからね、議長が候補だったもんだから、僕は4期置いて、まさに休んだわけ、2期間休んだわけ。しかし議長候補に変わりはないということで、その時手を挙げたけれども、ね、結局はまあ、今から5期もいたね、うん、ちょうどそれから5期やってるから、ちょうど5期前手を挙げたけれども、あの時にね、ちょうどね、尾中武志議長だったわけよ、
うん、
そしたらあの時には揚田光雄とか、
うん、
正光とかね、そしてまあ上島さんとか、いろいろ今まで議長やった人間たくさんいるけどね、
うん、
結局はその中で僕一番先輩なわけ、
議
長で、
はい、
いいんだよね、まあ、俺が上げた道をよりも僕は先輩なわけ、
はい、
うん、だからね、先輩で正道よりも僕は先輩なもんだから、結局はね、僕が結局議長の当たり前みたいに思っていたわけさ、
うん、
自分で休んでるから、
うん、
やったら結局人が全部変わってるでしょ、丸の中が。だから結局ね、通用しないのよ、10名ぐらい変わってるから、
うん、あらあら、
その中で
もう
半分近く変わってる、2期休むと、うん、そうすると結局議長候補の筆頭にやめらね、
うん、
それを僕は議長になれなかったというのがあったわけね、
うん、
それで僕はちょうど、15年前かな、
うん、
ガナシェイリュ、
はい、
彼が市長の時、要するにあの時議長だったくさ、はい、彼も僕ら後輩だから、
うん、
そしてね、
そうなんですか、
うん、ずっと後輩だったね、はい、それで僕は副議長に、
うん、はい、
あったわけよ、
はい、
僕は議長に進んでなったわけじゃなくて、結局お願いさてだったわけ、ガナ議長もちょっとね、
はい、
対人関係がちょっと難しいとったからそれで友お前やってくるというか、なんで俺がやるかと、お前やれと他のやってたんだけどね、みんなやりきれずに僕はやったわけね。だからその中で、やはり分かる通り、僕は言うの聞くタイプじゃないさね。だから僕はね、ずっと是々非でやってきたわけ、
はい、
だから是々非で議会をやってるもんだから、議会活動やってるもんだから、だから相手から来て切り込むわけ、
うん、
ね、要するに間違いは間違い、市民の立場に立ってやるもんだから、はい、今みたいに分かる通りね、例えば宮中の問題が出た時に僕が徹底的に反対するとできなくなるさね、
うん、
そうすると相手に邪魔なのよ。だから議会中でもね、うん、おい、トモ黙れ、トモ黙れ要するに我々の与党議員から、同じ与党議員から、あの時与党だからね、僕も同じだっていう時は与党議員から全部チャチがついたわけ、
うん、
要するに市長だよと、市長だから、要するにちょっとこれは喋るなとかいろいろあるわけだ、
うん、
で俺はおい黙れと、お前、ね、立ってから議長だよおい、それ飲めよ黙ってこうやってね、そして結局はね、言いたい放題全部やっとくさ、全部市民の言う通り、だから僕は、はい、俺は市長のための議員じゃないよと、俺は議員のために、俺はね、市民のための議員だからね、関係、はい、市長何かと
ね、
俺はそういうふうにやってきたわけさ。だから結構恨みがね、つらみが来たわけよ、はい、意味わかる、うん、だから結局僕が議長になるべき時に揚げた道を2期したり、金城通りが2期したりしたわけさ。
なるほど、
僕をさせちゃいけないと、
そういう歴史があったんですね、うん、
だから私は相手、勝てないんだから、うん、要するに負ける戦っていうのはやっちゃいかんさ、損失の平方で、うん、それでね、やらなかったのが実情。
なるほど。
だから、小高正道でもそう、東間弘さんも心に呵責があるわけ、ね、要するに 自分と一緒なのに、うん、一応25代26代7代で並べきた10期以上前で、その時に議長になるべき立場の人間がね、うん、上田清さんは一緒だけど、だから27代、うん、ね、だからそういうあの人たちが俺たちがやった友をね、に対してすまないという気持ちがあるわけさ。
いやすごい歴史を伺いました、うん、いやあのでもね、あの久高議員のね、智弘議員の是々非々っていうところがね、うん、やっぱり私たちも共感をして、うん、でそしてあの古い密室政治を刷新すると、うん、あの所信表明の時におっしゃいました、うん、まあ、そういった姿勢がやはり多くの、うん、信頼を集めての今今回の議長就任かと思います、
うん、だから、うん、僕はね、あの、うん、まあ、あの姉たちするけど、僕は頭下げてさね、オール沖縄の立場になればね、僕はすでに議長になってるよただ僕はずっと拒否してきたわけさ。
なるほど、ね、
うん、それで、まあ、現在までつけて、だから僕だけ残ってるの、
はい、うん、では、うん、はい、第39代の議長として、久高議長、あの抱負を最後にお聞かせください。
そうだね、やはりね、僕はね、まあ、議員として、あの議長として当然やるべきことはやらないといけない。特に議会改革という問題はね、これはやはりあの議会の活力度とか、あれまた議会改革というのはね、これはもう日本全国でもね注目を浴びているところでもあるし、そこにまた前島さんもそういう意味ではね、先頭に立ってやっていることもよくわかるしね。だから僕はやはりこういう知恵というのはね、これは自分で全部出す必要はないと思っている。またないのもあるから、たくさんね、その点をね、皆さん方からのいろいろ今後もまあ、知恵を借りながらね、そしてやはりやるべきをやろう、うん、そして知恵のないところは知恵を貸してもらってね、やっぱりこういうことを改革すべきだということ、言いたいことをどんどん言ってもらってね、吸収をしながら、そしてみんながやはり喜ばれるようなね、うん、そして本当に、ああ小高議員になってよかったと、議長になってよかったと言われるようなね、そういうやはり議会を作っていきたいしね、そしてみんなが喜ぶ、そして、市民の発展にも市の発展にもつながる。だから僕は私から言ったように、これは議会改革というのはね、行政改革だよと、一つの、ね、議会だけ改革してて行政改革をしなければね、うん、何の意味もない、
はい、
うん、だからやはり今行政がね主導でやってきて、間違ったのたくさんね、あなたが言ったことよく覚えてるよ、流中の問題でもね、あのね、予算の使いべきね、一括公金の使い方、これもおかしいじゃないかと、あなたが指摘していた、はい、だから僕はその時与党だから、うん、ね、黙って聞いていたけれどもね、ああやっぱり筋を通して物を言ってくれるなと喜んでいたわけ以上
ありがとうございます。
だから、ね、だから今もね、その行政主導でやってきたがために、今のまあ、あれでしょう、市民会館の問題、ね、あれもまだすんなりいっていない問題、それから流暢の問題は、まあ、取り残されているしね、それから死者医療の問題もね、今から出てくる、あれはもう完全に裁判負けるから、うん、だからそういう行政主導でやっぱり議員と共同しなかった、議会と共同しなかったがためにね、行政の不備がどんどん出てきてる、そういうことは出しちゃいかんと思ってる。これは市民に対して損害、大きな損害を与えるから、だからそういうことも踏まえながらね、やはりみんなの知恵を借りたい、議員の。だからね、特に美希ちゃんにはね、うん、いろいろ世話になると思ういやいや本当そういうあなたは率先してこれやってるというのはさ、あなたの那覇だけじゃなくてあちこち行ったら聞こえるのよね、あちこち飛び込んできますよというわけだよ、うん、だからね、やっぱりそういう勇気とね、そういうまたやる気ね、うん、こういうのね、非常に素晴らしいなと思ってる。だから表からあんまり言わないけれどもね、旗から非常に喜んで見てる。だからそういうことでね、みんなでやはり那覇市を良くしていくためにはね、みんなのやはり知恵がないといけない、うん、僕は個人でどういうふうに頑張ったってね、はい、これ個人でできる問題じゃない、うん、議会は、
はい、
うん、だからぜひね、皆さん方の力を借りながらね、那覇市の発展に結びつく、やはり沖縄が、まあ、国際的観光都市にね、やっぱり必ず発展していくと僕は見ている、はい、今の沖縄の実情からして、ね、これが一番早いと見ている、うん、国際観光都市としてね、はい、だから国際観光都市でどこからも評価されるようなね、そういう那覇市を作っていく、はい、うん、それで観光郊外の問題も含めてね、うん、やはりまたそれは受けながら、これもまた解決をしながらね、うん、やはり本当の国際観光都市にね、将来やっていかなくちゃいかんなと、はい、そういう我々の岡山たちがね、喜んで、そして那覇市に生まれてよかったと言えるようなね、うん、そういう那覇市作りをし共とやっていきたい、
はい、 連れて行きましょうね。
お願いします、
はい。まあ、市民のためのチーム那覇市議会、はい、舵取りしっかりとまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、今回のゲストは第39代那覇市議会議長の、久高智博議長にお話を伺いました。久高議長ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
またよろしくお願いします。